福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。今日は慶応義塾大学落語研究会のメンバー4名の皆さんが、福島のサービス付き高齢者向け賃貸住宅パレルーチェ中元町に来ていただきまして、これから寄席をやるということでお話を伺っていきたいなと思います。ではまずは慶応義塾大学落語研究会4名の皆さん、それぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、皆様こんにちは、慶応義塾大学落語研究会4年生のバーネットと申します。馬に網と書いてバーネットと読むんですね、あとですね、大学の専門では文学部の中国文学を専門に勉強しております。この春引退なので、最後の落語生活ですね、楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、慶応大学3年生の番優と申します。万有と聞いてなかなかね、字面が思い浮かぶ方は少ないと思いますが、夜に遊ぶと書いて万有と読みます。もう14代目ですので、過去13人この名前で名前の説明を毎回してよくわかんないなって反応されてきたんだなという歴史のある名前です。本日は頑張らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
慶応義塾大学1年生の私、普段周りからサバサバしてるって割れるんですよと申します。こんな呪文の名前、長い名前になったのは、先輩からお前サバサバしてそうだなって言われてたんですけど、サバサバしてそうだなって言われたのはその時が初めてで、でもこの名前のおかげでお前サバサバだって言われるようになりました。1年生らしくフレッシュな毎日を過ごしています。お願いします。
はい、こんにちは、2年生の笑福亭明太子と申します。4人の中では一番分かりやすい名前でやらせていただいております。両親落ち研の、サラブレッドということで、やっております。よろしくお願いします。
皆さんの名前ってそれぞれいろんなこの由来があって楽しいですよね。この福島に来てくださったというのは、長期休暇中の全国の老人福祉施設を慰問するボランティア活動の一環ということで、今年は北海道東北を中心に活動を進めているということなんですが、皆さんは東日本大震災があった時は何歳ぐらいだったんですか？
中学1年生でした。私は
小学6年生でした。
中学2年生でしたね。
中学3年生の卒業式のあたりでしたね、ちょうど。
皆さんそれぞれ学生さんだったわけですよね。東日本大震災があって福島の状況をそれぞれテレビやラジオでご覧になったと思うんですが、その時の印象はいかがだったでしょうか？
そうですね、やっぱり福島原発の映像がすごく流れていたので、今日本で何が起こってるのかわからないなという状態で、正直混乱していましたね。
そうですね、僕もやっぱり津波の映像ですとか、地震の映像がテレビでは流れてはくるんですけれども、自分の中でどうも現実味がないというか、テレビの中のっていう印象が強かったのを覚えています。
その時は小学生の時で、みんなといてテレビで、なんかすごい津波の映像をずっと見てたんですけれども、やっぱさっき言ったように、なんかすごく自分の世界じゃないような感じで、やっぱ現実味はなかったですね。
私もなんか映画を見てるような、あんな瓦礫だらけの、街っていうのは見たことがなかったので、すごい違う世界のことみたいでぼんやりしつつも、でも翌年の修学旅行が私は福島だったんですけれど、それが行けなくなってしまったこともあって、 なんかものすごくずっしりと心に来たのを覚えてます。
それからもうこちらは6年以上経ってる福島来られて、福島の印象をお伺いしたいと思います。いかがですか？
はい、そうですね、今回初めて福島を訪問させていただいたんですけれども、震災があったということを忘れてしまうぐらい被災地を直接見ていたわけではないので違うのかもしれないんですけれども、田んぼもいっぱいあって人も優しくて桃狩りができて川が綺麗で山が綺麗でっていうような、もう自然の風景が広がっていてとても綺麗な街だなと私は感じました。はい、震災の影響っていうのはこれは正しいのか正しくないのかわからないですけどあまり感じなかったですね。
それぞれに皆さんこの福島の印象を語っていただきました。まあ、そしてこれから寄席がスタートするんですが、今日はどんな寄席を披露してくださるんでしょうか？
はい、一番下ですごい3回目で、まあ、すごいあんまりまだ舞台経験もなくて緊張してるんですけれども、そんな緊張を吹き飛ばすように、まあ、笑顔でフレッシュな落語をさせていただきたいと思ってます。お願いします。
はい、もう何も考えず楽しく皆さんにも楽しくなってもらえるようにやりたいと思ってます。よろしくお願いします。
そうですね、まあ普段から意識しているようにできるだけゆっくりと大きな声でってことは意識しながら、それでもまあ明るく楽しく、まあ、3年生ということで、後輩2人には負けないようにしないといけないですし、4年生よりも受けたいなというふうに思っております。
はい、私はですね4年生なので、まあ、まず1位2位3年生を倒すところから始めましてそうですね、もう明るく楽しく元気よくだけだとちょっと4年生はさすがに怒られてしまうので、まあ施設の入居者の方々に聞いてよかったなと納得してもらえるような寄席ができたらいいなと思います。
今日は笑いが広がる、もう笑いでいっぱいのそんな寄席になりそうですね。さあ、そしてもう一つ質問したいんですが、福島の復興って考えた時に寄席イコール復興にはつながっていくと思いますか？
はい、つながっていくと思います。私宮城県の女川町というところで落語のボランティアをした経験がありまして、笑ったことによってとっても今日は元気になったっていうふうにおっしゃってくださったので、やっぱり福島でもやることによって皆様元気になって復興につながっていくんじゃないかなとは思いますね。
皆さんが寄席をやっていて高齢者福祉施設を回って逆に元気をもらったっていう時ってどんな時ですか？
いや本当にそうですね、まあ、いろんな方々がその施設によっていますけれども、まあ、あんまり体の状態がよろしくない方とかそういう方も、まあ、もちろんいる中で、でもそういう方々もまず真剣に聞いてくれる、目の前に一人の大学生を相手に、まあ、一人の人として聞いてくれる、でそれでさらに笑ってくれたり後で感想をくれたりするっていう時に、まあ、こっちとしても嬉しいですし、なんか貢献できたなっていう喜びもあるので、双方向になんか楽しいイベントなのかなというふうに思っております。
それでは最後にですね、まあ、今日皆さんに出会えてこれから寄席がスタートするわけですけどね、卒業される方、まだ学生として頑張っていかれる方それぞれありますが、皆さんの将来の目標を教えていただけますか？
はい、そうですね、私は大学を卒業してしまうんですけれども、まあ、落語とはずっとつながっていくような人生を歩んでいきたいなと思いまして、笑いの絶えないような人生を歩みたいなと思います。
はい、僕もそうですね、落語をやってて気づいたのは、まあ、自分も楽しいことも大事ですけど人を笑わせることも楽しいなと思っているので、まあ、そういうことを今後も続けていけたら、これは落語に限らずそういうふうに僕は思っております。
落語をやるようになってすごい人を楽しませるのってすごい難しいけど、笑わせたらすごいやりがいのあることだなって思っていて、でも将来ずっと落語をするのはちょっと難しいので、でも将来は人に笑顔を届けるような仕事についてみんなを幸せにできたらいいなって思ってます。
はい、私は薬学部に通っておりまして、将来は薬剤師になるんですが、お知見に入って落語研究会に入っていろんな方と関わって、で、まあ、どういうふうに話したら皆さん笑ってくださるのかということを少し分かるようになりましたので、地方の薬局に赴任しまして、で皆さんと絆を作りながら仲良く、助けていけたら、皆さんと助け合えていけたらいいなと思っております。
落語研究会の皆さんとこの福島の絆がつながっていったような気がしますね。これを機会にですね、またぜひ福島にたくさん来てくださいね。お話を伺いましたのは慶応義塾大学落語研究会メンバー4人の皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 100、200、急速、100、200、急速、100、200、急速。
また始まった。
知ってる？
新しいプリウス PHV の充電方法でしょ？
どこでも充電できるってすごくない？
すごいけど。
太陽光でも充電できるんだよ。
それは確かにすごい。
特別なプリウス PHV 福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、C-WAVE、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。